電がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク近畿電が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。近畿電福音の光、ご案内は
ラジオ牧師伊藤勝利と
小林香苗です。
おはようございます。
朝夕は気持ちの良い季節となりましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今朝は特別ゲストをお迎えしています。老舗料亭加賀楼のおかみでいらっしゃる徳光雅子さんがスタジオにおいでくださいました。失礼ながら私は料亭と聞くと何か近寄りがたいところって思ってしまうんですよね。で、私は今までの人生で料亭というところには数回しか行ったことがなくて、その全てが緊張する場面ばっかりだったんですよ。どうしてもその時のことを思い出してしまうんですよね。小林さんはいかがですか。
いや、もう私も平凡な生活を送ってきたのでほとんど行ったことがないですね。何か特別なきっかけがないとやすやすとは足を運んじゃいけないところというイメージですよね。
ですよね、もう私の緊張の場面っていうのはですね、娘の結婚相手のご両親との顔合わせの時なんですよ。もう失礼があってはいけないと思いつつ、どんな話をすればいいのかなんと、もういろいろあれこれ考えて本当緊張しました。そんな時ですね、優しくて丁寧に接客して緊張をほぐしてくださった女性の方がいらっしゃって、その方の立ち振る舞いの美しさに思わず感心してしまったことを思い出すんですね。で、そのトップでいらっしゃるおかみというお仕事はですね、一体どんなものなんだろうと、何にも知らない私は興味津々なんです。今日は老舗料亭のおかみでいらっしゃる徳光雅子さんにたっぷりとお話を聞かせていただきたいと思います。
福音の光、今朝は大阪市の老舗料亭加賀楼でおかみを務めていらっしゃる徳光雅子さんをお招きして近畿電特別番組をお届けいたします。江戸時代から続く料亭を今も守り続ける徳光さんの信仰体験談や今後の思いなどを伺います。それでは今日のゲストをご紹介いたします。伊藤先生、よろしくお願いします。
今日は特別ゲストとして1830年創業の老舗料亭加賀楼のおかみをしていらっしゃいます徳光雅子さんをお迎えいたしました。徳光さん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
この加賀楼という料亭は大変歴史のある料亭なんですね。
そうなんです。明治8年の2月11日に近代日本の議会制民主主義の礎ともなった大阪会議が開かれたところです。大阪市の第1号の史跡にもなっております。登場人物は大久保利通、木戸孝允、板垣退助、その3人を斡旋したのが伊藤博文、井上馨、五代友厚といった人たちでした。この当時喧嘩別れしていた人たちが、仲直りをしてこれからの日本のためにお互いにもう一度頑張ろうということで力を合わせた、和議が整ったということで、非常にこの大阪会議がうまくいったことを祝って喜ばれた木戸孝允が加賀楼と今の名前に記号を命名してくださいました、
すごい歴史を感じるところだったんですね。いや、実はですね、私この料亭ってお聞きしますと、もう自分とはなんかこうかけ離れた特別な場所っていうこうイメージを持ってしまうんですけれども、このおかみとしてのお仕事って言いますか、どんなことをなさって、そしてまたどんなご苦労があるのかっていうようなことについて、全然知らないのでお聞きしてみたいなと思ってるんですけども、ちょっと教えていただけますか。
私自身はとても人見知りで引っ込み思案でしたから、両手の女将など務まるようなものではありませんでしたが、神様の憐れみによって今日まで守られてきました、当初は祖母の看病をいたしておりましたので、そのまま大学を卒業して、お嫁に行くまでっていう形で家の手伝いをするように両親から頼まれました、いろんなこう雑務を経験した後にですね、後で、いよいよ 責任あるちょっと店長を任されました、うん、それ以後中年になってから母の後を継いで、おかみと5代目のおかみとなりました、うん、でも何が苦労だったのかっていうのは、まあ、自分がこういうタイプだったのでやっていけるかなっていうことが一番心配ではございましたけど、うん、まあ、皆さんに守られて今日まで来たと、うん、自信がなかった時に当時の教会の牧師が、うん、主の山に備えありという御言葉をくださいました、うん、そして出エジプトしたモーセにあなたに必要なアロンという人を与えると、しかしこの仕事はモーセあなたに命じる仕事だよって言われた言葉を与えられて、うん、その言葉を励みに本当に自分には自信もなかったんですが、うん、いろんな備えがあり、いろんな助け人があって続けてこられたと思って今では感謝しています、うん、日々はもう朝から夜までだいたいお店に詰めていろんなお仕事をいたしております、うん、華やかそうに見えますが、うん、船場の中の商いの場所っていうのはそんな華やかな世界ではないので、うんうん、皆様方の思っておられるのとは随分違うと思います、
うんうん、おかみっていうとなんか本当に華やかなイメージを持ってしまうんですけれども、いろいろ大変なことがあるんですね。でもそんな大変な中でやはりイエス様が支えてくださるっていうのは大きなことだったんですね。
そうですね。
その徳光さんがですねイエス様と出会われたきっかけって言いますか、それは一体どういういきさつがあったんでしょうか。
私は不思議にですね、子供の頃からキリスト教に親近感を覚えておりました、うん、でも自分とは全く縁のない世界で、うん、特別な人がいらっしゃるところだと思ってたんです、うん、それからもう一つは子供の頃からなんとなく人生の虚しさを感じて、うん、あんまり遊んだり楽しんだりすることだけでは本当の安らぎを得ることはできないなってことを実感してました、うん、そんな時ちょうど引っ越しをしました時期にですね、中学3年生でしたが、うん、父が近くの教会に連れて行ってくれました、うん、誰でも来ても良いということを知って驚きましたが、うん、教会の人たちを優しく迎えてくださったので迎えられるままに通い続けました、うん、でも一番最初の日講談にですね、全て疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげますというマタイの福音書の有名な聖書の箇所が掲げてあって、うん、非常にその言葉に心を打たれました。そして続いていった教会学校では、あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しましたという言葉を聞いて驚きました、うん、私が行きたくて選んで教会に来たはずなのに、うん、そうじゃなかったんだと、うん、神様が先に私を選んで招いていてくださったんだということに気づいて、非常に感動して驚いたことを覚えています、うん、まあ、生意気にも若い頃、小さい頃から人生の虚しさとか友情とか人間関係、何よりも自分自身に失望していた私は、うん、本当の神様がいらっしゃるなら信じたいと思い、受け入れて従うことにいたしました、うん、その時私の背中を押してくれた言葉は、医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人です。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためですというお言葉でした、うん、正しいから立派だからクリスチャンになるのではなくて、罪人だからか、そんなものを救うためにイエス様が来てくださったんだということを信頼して、うん、私は信仰の道に入りました。とても感謝してます、うん、信仰がなければおそらく私は自分に向かないと思ってた仕事をやってくることはできなかったと思っています、うん、それ以後いろんなことはありましたけれども、今日に至るまで守ってくださったこと、重要な重責を担う仕事になってからは20年近く教会を離れることにもなってしまいましたが、うん、若い時にまかれた御言葉が私の心の内に宿って、うん、いろんな時に私を励まして力づけてくれたこと、それをとても今は感謝しています、
うん、いや本当に若い時にイエス様と出会い、そしていろいろな仕事の中での大変さの中でイエス様が共にいてくださるということを実体験なさったということなんですね。 料亭のおかみとしての大変なご苦労がある、そんなお話をいろいろと聞かせていただきましたけれども、これからですね、どんな風にしていきたいなという風に思っておられるか、そういうふうなことについても少しお話しいただけますでしょうか。
今年の誕生日が来ると私も後期高齢者になります。本当に責任ある仕事についてやはり無理だなと辞職を考えたとき、先ほど申しましたように、主の山に備えがあるという言葉をいただいて、モーセにアロンが与えられたように必ずあなたの必要を支えると約束してくださいました、事実今までの人生いろんな試練や困難ございましたが、この約束の通り多くの人たちに支えられ助けられてまいりました、また私自身もスタッフたちと一緒に力を合わせて苦楽を共にして歩んできたんですが、しかし、コロナの頃から時代、世代は変わって、親しい友人たちも亡くなったり、あるいは第一線を退いていかれたり、そういう状況が続きました。これから先どんな時代が来てどんな風にしていっていいんだろうと悩んでいた時に、長年にわたって支えてくれた戦友とも言うべき仕事のパートナーが病に倒れてしまいました。左半身が全部不随になって仕事を続けることはできなくなってしまったのです、また社長として一緒に働いてきた弟が、病に倒れました、ほとんど同じような時期だったんです、その後弟の方は治療薬のない、不治の病になりまして、そのまま亡くなってしまいました、思いがけない早すぎる死でした、今まで片腕で働いてくれたパートナー、彼は明るくて元気な人だったので、引っ込み思案の私には本当に明るく支えてくれるのが力だったんですが、そんな人も失って、私は本当にどうしたらいいんだろうと。もちろんこの長年の中で神様のされることはいつも最善に導かれるということはちゃんと理解してましたし、これらのことが起こった時もその時は不思議なほど平静に一つ一つを受け止めることができました、でも時間がね経つとともに、やっぱり寂しいな辛いなと、いろんなことがあった時に、こんな時にこの人がいたらこうしてくれたらとか、いろんな思いがあって、落ち込んだんです、でもその時に与えられたのが吉明の13章の一節です。吉明は年を重ねて老人になっていた、主は彼に告げられた、あなたは年を重ね老人になった、しかし占領すべき地は非常にたくさん残っている。以前にも読んでおりましたけど、私はこの年になるまで吉明のこの言葉に目を留めたことはなかったの、もう十分だと、疲れたってうつむいて、私は本当に後ろ向きになり弱気になっていました、その時にこの御言葉に出会うことができました、吉明はご承知のようにすでにもうほとんどの場所を占領していたんですね、でも神様はまだあなたには残っている場所が、征服する土地があるっていうふうに言われたんです、私はやはりここであなたにもまだするべき仕事は残っているっておっしゃったように思いました、そしてこの言葉によってそうだと言って、もう一度私は自分のいるべき場所に立ち返ることができたんです、もちろん中途半端で投げ出すことができないのは分かってましたが、弱向きでうつむいてた私に、そうだそうではなくてこれからのことを考えて一緒にまた若い人たちとやっていこうという気持ちに、この言葉は支えとなってくれました、私の後取りは養子縁組をしておりますが、実際には先に亡くなりました妹の息子であります、だから彼が本当にこの後を継いでくれるためにも、やはりこれからまだ私が倒れるわけにはいかず、いろんなことをやはり一緒になって教えていかなければならないこと、彼に体験してもらわなければならないこともあります、そんなことを思うと私にはまだまだいっぱいするべき仕事が残ってました、今の現在の ことは彼が頑張ってやってくれたとしても、加害老としてのアイデンティティやポリシーを次の世代に伝えていく、またその歴史や文化を伝えていくというのは、私にも残された大切な仕事だということを改めて知ることができました、うん、私はようやく自分のいるべき場所、主の置かれた場所に立って新しく歩み始める決意へと、その時導かれたんです。神様は全てご存知で、全てを良きことに導かれます。神を愛する者のためには本当に全てを働かせて益としてくださるという言葉がございましたが、本当にその言葉を握りしめて今日までやってくることができました、うん、またこれからも神様が導いておられると信じています。全てをご存知の神様がいらっしゃるということは本当に私たちには大きな支えになります、
うん、
人生にはいろんなことが、それぞれの方にそれぞれの人生がありますけど、私も天の御国に入る時まで自分に与えられた道を歩んでいきたいと、これからも主を仰いで信頼して歩んでいきたいと思っています。
今までずっと支えてくださったイエス様がこれからも支えていてくださるっていうことを実感していてくださってるんですね。いや本当に今日はいろいろなこの料亭のおかみとしての大変さや、またイエス様と共に歩んでこられたお話をお聞かせいただいたこと、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
徳光さん、ありがとうございました。料亭のおかみとしてのご苦労や心の葛藤をたくさん聞かせていただきましたが、いつでも頼れる神様がいるというのは本当に心強いですよね。聖書の御言葉に学んでご自身の働きを全うされている姿に私も励ましを受けました。
年を重ね、もう疲れたとうつむいて弱気になっておられた時に、聖書の言葉に励まされ、私にはするべき仕事が残っている、そして自分のいるべき場所に立ち返ることができましたとおっしゃる徳光さんの言葉に、前に向かって生きていく命の力を感じました。今お聞きのあなたも、もう疲れたとうつむいておられる方はおられませんか？徳光さんを支えてくださった神様はあなたにも寄り添い支えてくださいます。ぜひあなたもこの神様に頼り、共に生き生きと歩んでいってください。さて、この番組をお届けしております金宝伝とは、正式には近畿福音放送伝道協力会といい、近畿地方を中心に活動する協力協会と個人支援者によるクリスチャンネットワークです。あなたの町にも金宝伝の協力協会があります。明日は日曜日です。金宝伝の協力協会はあなたのお越しを心よりお待ちしています。お祈りします。私たちを愛してくださっている天の父なる神様、今日この放送を聞いてくださった皆さんを祝福してください。いろんなことがある人生です。嬉しいこと、楽しいことももちろんありますが、辛いこと、苦しいことも結構あります。また思いがけない悲しいことだって経験します。でもそんな時にもいつも共にいてくださること、そして支えてくださることに感謝します。これからも頼って生きていきます。よろしくお願いいたします。救い主、主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ではここで金宝伝聖書通信講座のご案内です。聖書を初めて読まれる方、以前に読まれたことがある方も、どなたにも楽しく学べる聖書通信講座、最初のコースは聖書入門。聖書や福音について分かりやすく書かれ、あなたのお好きな時間に自由なペースで勉強ができます。 テキスト代は600円です。ご希望の方はおはがきにおところ、お名前、お年、それに聖書通信講座希望と書いてお申し込みください。振替用紙を同封してテキストをお送りいたします。なお、聖書をお持ちでない方には新約聖書を無料でプレゼントしております。こちらは新約聖書希望と書き添えてお申し込みください。宛先は郵便番号 530-8692 支所箱215、郵便番号 530-8692 支所箱215、金宝殿福音の光の係です。あなたもご一緒に聖書の勉強を始めませんか？福音の光、ご案内は
ラジオ牧師伊藤勝利と
小林香苗でした。
イエス・キリストの言葉、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。
それではまた明日朝4時30分に。